別系のメッセージの引用箇所はマルコ伝の9章、30節から37節、77ページです。それでは拝読いたします。さて一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて三日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウムに着いたイエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせて、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。
まあ、今日イエス様と弟子たちについて考えたいと思います。まあ、イエス様は弟子たちを、まあ、よく福音の述べ伝えるために使わせてくださいました。まあ、ある時中二人の人々は使わされたし、まあ、別の時七中二の弟子たち使わされたんです。ある時その七中二の弟子たちは書いたんです。もう嬉しく嬉しくしょうがなかった。イエス様聞いて聞いて、悪霊でさえも私たちに従うものだよ。まあ、イエス様の答えはちょっと不思議だったんです。まあ、悪霊だってあなた方に従うのはまあいいだろうけども、そのために別に喜べなくても結構。あなた方の名前は天に隠しされていることを考えれば喜べ。まあ、大切なのはそれなのではないでしょうか。もしかすると今言われた外務大臣の名前はまだ手に隠しされていないかもしれない、ね、日本国の社長の名前もまだ隠しされていないかもしれないけど、昨日一人の、まあ、幸いな、まあ、方まだあったんです。彼女の名前は手に隠しされています。まあ、市川は集会で初めて会いました。まあ、今まで何回も病院で会ったんですね。あの直美姉妹なんです。本当に嬉しかった。まあ、彼女のご主人のアルコール中毒でもう不幸な結婚生活だったから、まあ、子供二人は耐えられたけど、もう耐えられないで8階から飛び降り自殺しようと思って、けどうまくいかなかった。古い洗濯機の中に入っちゃったから。ですから、まあ、もちろん誘引されまして、それからまた一つの、まあ、気持ちしか持っていなかった、まあ、いわゆる自殺願望に捉えられ、今からいかにしてうまく死ぬことができるか。もちろん病院の中でもうやろうと思ってやっぱりまた失敗したし、まあ、その時集会の人の姉妹、多い稽古姉妹ですかね、まあ本当に祈るようになっちゃったし、まあ初めて病院で会った時もちろん泣いたばっかりけども、お母様は導かれ救われ、お父さん導かれ救われ、本人もそうなんです。 まあ、去年のクリスマス頃初めてだったんですけども、兄弟姉妹と一緒に、まあ、病院まで来まして、クリスマス歌を歌った時、急に生きてたのはよかったと言ってたんですね。お母さんももう喜ぶのあまり泣いちゃったんです。けどもお母さんはやっぱり、娘はこういうめちゃくちゃなことをやったのはよかった、救われたからです。もちろんご主人は一回も見舞いに来たことがない。やっぱり何があっても子供と一緒にまた生活したい気持ちでいっぱいなんです。もちろん子供はね、お母さんはどうしてこういうふうになったのかもちろん知っていないよ。彼のおじいちゃんとおばあちゃんは嘘つくばっかりで、けども、まあ、彼女は本当にね喜んでる。まだ橋がないけど一人で歩くようになってるよ。まあ、ちょっと奇跡なんです。ですから、まあ、主から見るとね、あの外務大臣だって日本国の社長だってまだ彼の名前が手に記されていないからちょっとかわいそう。まあだからね、言われたように祈りましょうよ。彼らもかわいそうと思うよ。親しく話す人あんまりないと思います。いつも神経使いながら動かなくちゃいけないから、まあイエス様との出会いによって結局全部、まあ、変わります。本当の意味で喜ぶことができるのです。もちろん、まあ、救われることとは結構ですけど、それだけではない。ですから、まあ、今日のテーマは弟子イエス様になった人々の教育について、あるいはイエス様による訓練についてちょっと考えたいと思います。今読んでもらいました箇所を、まあ、3つの部分に分けられると思うんです。第1番目、34節から32節まで十字架の予告。第2番目、33節から35節まで弟子の功名心。そして第3番目、弟子になる必要条件についてちょっと考えたいと思います。まあ、イエス様の教育の目的とは、みんなに使えるものとなることです。イエス様はご自分の十字架について弟子たちにお語りになったのは、まあ、二度目のことでした。まあ、イエス様が十字架についてお語りになるときには、いつも二つのことを明らかになりました。それは第一に、イエス様はすべてをご存知であるということ。第二に、弟子たちは何にも知らないということです。イエス様がご自分の十字架についてお語りになった目的とは、弟子たちを教育なさるためでした。私たちは弟子たちの証明について、弟子たちの使命について、また主の部分で身を傾くことについて今までに学んだことがありますけど、さらに弟子たちはイエス様による教育を受けなければならなかったんです。この教育を通して弟子たちがイエス様と一つになることができるようになるためでした。まあ、イエス様の力と行いと奇跡とによって弟子たちはイエス様がどなたであるかということを学びました。イエス様と完全に一つになるために、弟子たちは主イエス様の心の奥底を知る必要があったのです。まあ、イエス様の心の奥底にあったというものは、ご自分の命を捨てて人間を救うことでした。けどもイエス様がご自分がこの世に来られたこの目的について話したとき、弟子たちはそのことの意味を全然理解することができなかったのです。まあ、イエス様は町を離れて弟子たちだけをお連れになって、まあ、ガレラヤ地方を通って行かれました。こうして主イエス様は弟子たちに 御恥部の中置化についてお語りになろうとしたのです。まあ、イエス様が御恥部の中置化についてお語りになるときにはいつでも公の場でお語りになろうとはされず、ある限られた人々に対してだけ話されたのです。またイエス様は中置化について短く、まあ、例えば電報のように簡単にお語りになったのではなく、そのことを弟子たちに対して詳しく詳細にお語りになったのです。まあ、イエス様はご自分が来たのは人々の罪の贖いの代価として自分の命を与えるためであると言われたのです。まあ、私たちがこの世に生まれたのはもちろん生きるためですけれども、イエス様が人間の形をとってこの世に来られたのは生きるためじゃなくて死ぬためでした。まあ、死とは人間にとって忌まわしい人生の結末ですけど、イエス様にとってはその死がご自分の目的だったのです。イエス様がご自分の受ける中難について、また中置化についてお語りになった時、弟子たちはそのことについて何にも理解することができなかったのです。弟子たちはイエス様が使わされてメサヤであり神の御子であることを信じましたけど、イエス様の歩まれた道、すなわち中置化の道をどうしても理解することができなかったのです。まあ、イエス様の歩まれた道は自分自身の虚しくして十字架を担い人々のために命を捨てる道でしたが、弟子たちはこのことを理解できずに、イエス様がこの世に生きながらえて世界を手中に収めることを望んでいたのです。まあ、弟子たちがイエス様から最初の十字架についての予言を聞いた後に、三人の弟子たちは素晴らしい体験をしました。つまり彼らは幻を見、父なる神の声を聞いたのです。まあ、エリアとモーセもまたイエス様の死について、結局十字架についてイエス様と話し合いました。これらの事柄を通して弟子たちは栄光に至る道は常にその叫ぶりとして苦難を減るということを悟らなければならなかったはずですけど、彼らは霊的に御子らでした。そしてイエス様は2回目の十字架の予告をされた時も、このことによってもまた弟子たちはイエス様の十字架について悟ることができなかったのです。イエス様は一体何を言っているのでしょうかと彼らは思ったに違いない。もちろん今日もなお多くの人々はイエス様の中置化について全く理解できません。イエス様の教えについて多くの人々は驚いたりしてすごいと認めますけども、イエス様の教えによって誰も救われません。